D2021 のポッドキャスト D ラジオ、後藤正文です。
D2021 運営の永井玲です。 D2021 は坂本龍一、後藤正文が中心となり、震災ディザスターから10年ディケイドという節目に、さまざまな D をテーマに過去と向き合い未来を志向するためのムーブメントです。 D ラジオでは民主主義デモクラシーを維持するためのデモンストレーションとして、問いを投げかけたり悩んだり考えたりすることができるようなダイアログの場を目指しています。本日の参加者はこの方です。
遠藤です。 D で、D のイベントとかの、空間演出を主に担当しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回に引き続き、はい、ジロさんとお話ししていくんですが、はい、前回はちょっと読んだ本のあたりからうろうろ話しましたが、はい、なんか、ごちさん、ノートを私ちょっと読んだんですけど、コロナにな
りました。
なってらっしゃったっていうのを見て。
そうなんです。まだ喉の調子が良くなくて、だいぶ経ったんですけどね。でも、辛かったですね。10日間の自宅療養は。
おぉ。
やっぱ。
おっさん1回目なんですよね、まだ。
初めてです。
初めて。はい。
うん。
ただ、辛さで言うと、ワクチンの3回目の副反応の方が、はるかに辛かったんで。
おぉ。
そうなんだ。はい。
そのもう夜中ガタガタ震えて3回目の副反応。
うわ
ぁ。うわーと思って、これ何これと思って、もう4回目の案内はいつかは来るけど、打ちたくねーって初めて思いましたね、ワクチンね。そう。で、まあコロナはまあバチンって一発熱が出た後、ずっと喉に違和感があって、やっぱ喉の違和感が未だにずっと、こうしようとして、だからなんかずっと、まあ、痰までいかない何か薄い膜が喉に張ってるみたいな、不快感と咳込みが続いてますね。でも本当いろんなこと考えましたよ。なんか新聞とかにも書いたけど、俺たちってなんでこんな休めないんだろうみたいな。10日間ぐらい休養するってのは、まあコロナだから一応まあその感染症のなんていうか法律で一応まあ対策しないと罰則ありますよってことで、まあみんな10日間とかで家にいたりするわけですけど、ことができるわけですけどね。あとまあ医療とかもまあ無償になってたりとかするんで、とか保険が効いたりとかいいのかもしれないんだけど、でもこれ俺普通の風邪だったら無理して仕事に行ってたばって思うんですよね。それちょっと思いましたね。例えばまあコンサートツアーがあったら、このぐらいの風邪だったら絶対にステロイドとか打って炎症を抑えて歌ってるみたいなことなんで、
うわー、そうか。でも休めないですよね、本当に本当に。
もう僕たち興行一本飛んだら本当に偉いことになりますから、損失っていうのがね。まあ、事務所ごと倒れたらね、この先大変だしみたいのもあるし、だからフランスとかに行って俺の声、一回ロンドンでライブやって喉潰しちゃった時とか、見たこともない漫画みたいな注射打って次の日から歌いましたよ、なんか。
漫画みたいな注射。
気になる。
そうそう。でも、そういう働き方をしなきゃいけないんだ、ところに自分が追い込まれてるのもあるし、世の中のこと考えるとね、そうやって働いてる方たくさんいるっていうか、そもそもコロナになって10日間休むって言ったら、絶望的に収入が下がるみたいな方ってたくさんいらっしゃると思うんで、それはしんどいなと思うんだけど、でもそれは、なんだろうな。まだコロナでこう社会的にはそれがなんていうの、仕方ないよねとかっていう空気が少しはあるからいいけど、これが、なんていうんだろうな。時間が経ってコロナがまあ風邪みたいな扱いになってくるとそうはいかなくなってくるんだけど、きっと。
確かに。
俺たち本当風邪ぐらいじゃ休めない世の中を生きてたんだな、みたいな、
うん。
あいつ休みやがってみたいな。体調、管理しっかりしないからだよみたいな、なんならさ、叩かれちゃうぐらいの社会を生きてきて、でもコロナなってみてわかるけど、こんなの防ぎようがないっていうか、 別に普通に注意して暮らしてたけど、かかっちゃったわけで、
うん、
本来風邪とかも同じだよね、みたいな。
うんうんう
ん、なんか別に、ふざけてて聞くことってやっぱあんまりなくて、うん。
うん、
それなりにその、こういう仕事だから、風邪なんかひいたら大変ですよ、ツアーがとか、創作がとか思って生きてるから、ずっと注意しててもやっぱ引くときは引く。で、やっぱ本当誰が悪いとかなくて、ただ単に調子悪い人が普通に休めて、うん、あ、仕方ないね、大丈夫かな、みたいな心配が勝つ社会だったらあれば、もっとみんなこんなになんかビジネスとか、なんかしがらみとかね、組織とかにケツを蹴り上げられながら、咳とか熱ぐらいだったら、なんとか薬で抑えて仕事行くみたいな、
うん、
そういう、なんか社会、みたいな。脱却したいよね、本当はね、みたいな気持ちになりました、
うん。その中で、なんか、2週間も日本をちょっと留守にしてたんだよ
ね。そうだ。ね、チロさんは、そう、なんかバーニングマンっていう、ものすごい、なんか写真とかいっぱい見せてもらいましたけど、ユニークなアメリカでやってるフェスに行ってきたんですよね。その話聞きたいですね、確かに。
うん。そう、後半、前半がそのバーニングマンってアメリカで、
はい、
で、後半がまあタイに仕事で行ってて、
うん、
だけど、そのバーニングマンの、会場っていうのはですね、
うん、
電波がないんですよ。
うん、
だから、つまり、いや、ないわけじゃないんだけど、
うん、
8万人も、砂漠の真ん中に集まるので、
うん、
電波はなくなるんですね、完全に。
ほぼほぼ。
うん、
だから、連絡が、その次の週に、現場があるにもかかわらず、僕は一週間いなくなるという。
なるほど。
連絡がつかないという。
うんうんうん、
すごい、さっきの話と逆みたいな。
確かに。
っていうところに行ってきたんですけど、ネバダ州の砂漠の中の、うん、だからなんだ、サンフランシスコからバスで8時間ぐらい。
うん、
リノっていう町から3時間ぐらいなんですけど、うん、そこに8万人が集まって直径3キロメーターぐらいの、
うん、
なんていうか、ケーキみたいな、巨大な町ができるんですよね。
大きいですよね、3キロだったらね。
すごいんですよ。で、そこは、基本的に、
うん、
まあ、入場券はあるんですけど、中に入ったら、一切商業的な、スポンサーシップも取引も広告も一切ない、
うん。
プラス、なんか交換経済、なんだろう、物々交換と交換以前に贈与しかない。
なるほど。
っていう、
うん、
すごい世界で、
うん、
つまりみんな、まあ一年間商業的な活動をそれぞれがして、
うん、
そこで作ったお金をそこになりふり構わずぶち込むという、
うん、
だから一年間ねぶたのために思いの人が、もうすべてをかけて、やるみたいな感じで、30年かな、もう、
うん。
うん、そのアメリカン DIY カルチャーの、まあそのヒッピームーブメントの後の流れだと思うんですけど、という中では貨幣は使えませんと。
うん、
で、氷だけが売ってる。で、オーガナイザーはそのまあ大きい、まあ長いテンプルという、まあ、ホーリーな場所を作って、で、あと大きい木の、バーニングマンっていう、それを燃やすんで最後にね、その、人とテンプルを。で、その砂漠は、みんな、こう、なんていうかな。一滴の水も、タバコの灰すら地面に落としてはいけないというルールなんですよ。
うん、
だからもうめちゃくちゃ綺麗なんですよ、砂漠が。ゴミ一切なくて。
うん、
で、
うん、
下水も浄水も全部みんなトラックに積んで持ってくるんですよ。あ、持ってくる。下水は持ってこないから。だから下水用のタンクと浄水のタンク持ってきて、で、シャワーもないんで、一人で来た人はもう、浴びない。浴びなくても、うん、まあ、生存できるんですけどね、なんとか。うん、すぐカラッカラに乾いてるんで、で、昼は40度超えて、夜は十何度みたいな。
うん。
いう極限環境で、砂嵐は来るわ、竜巻も見えたりとか、
うん、
晴れるとパキパキで、で、夜は全員ね、 光ってなきゃいけないんですよ。あの、いっぱいね、アートカーっていうすごいデコをした車が、バンバン、まあ、ゆっくりなんですけど走ってたり、みんな自転車乗ってるんで、みんな自転車とか体にみんな LED をつけてて、全員光ってるんですよ。
うん、
だからその社会インフラっていうものが、まあ、もちろん、なんか、ストローリーバスみたいなの一応あるんだけど、超ミニマムで、あとは、その、それぞれがもうそこで100、クラブと言われるようなものが、何百とあって。で、キャンプそれぞれで、なんかこう、あの、いろんな出し物、その床屋さんみたいなのもあったり、あと、空中散歩をする、巨大な、何十メーターロープを渡るための仕組みでみんなそれやるとか、何か自分の、こう、贈与したいものっていうのが、バーでお酒を出すとか、あの、そういうの全部タダなんですよね。それ誰かが、その、自分たちの、まか、振る舞いとして、日本語で言えば、振る舞いですよね。振る舞うという、を行うお祭り。なんですよね。
すごい。
不思議な。これなんかその聞いてる方、何なんだって方は、ぜひバーニングマンで検索していただきたいんですけど、ね、私もなんか、ジロさんが、ここに行ってきたよって言われて、なんじゃと思って、いろいろ調べたんですけど、その、改めてそのネバダ州のブラックロック砂漠っていうところで、毎年開催されるイベントなんですよね。うん、で、さっきおっしゃったような、1986年から開催されてる音楽とアートの祭典だそうで、うん、DIY 文化と、まあ、そのヒッピー文化から派生してきたような、もので、何万人とおっしゃいましたっけ？
参加者？ 8 万人ですね。
8万人が、うん、が9日間、街、ねうん、を作るんですよね、でも街みたいな。
うん、
DIY でしかも作るみたいな。
うん、郵便局ありましたよね。病院もあるんですけど、郵便局もある。うん、
すごい。で、撤収するときは、
うん、
その燃やして、うん、もしくは持ち帰って、もうまた砂漠の砂地にするっていう。
そうそう、燃やしていいのはでもね、そこの、中央のやつだけは管理して燃やすけど、あとはみんな燃やすとかあんまり、なんていうかな、灰は落としちゃいけないっていうか、灰は落としたら全部拾わなきゃいけないから。で、そこもともと、そのネイティブアメリカンの聖地っていうことで、そのなんか、その礼拝的なものから始めるみたいなことでテンプルが立ってるみたいな。
なるほど。テンプル。なんで、テンプルだけ燃やす
って言って
ましたね、
今さっき。うん。うん、テンプルと人だけを最後まで。で、僕はその後に締め切り、で、タイに飛ばなきゃ、ティメキとか、その、設営があったんで、
うん、
それ見れてないっていう。だから、4泊5日しか行けてないですよね。だから、本当に一番その、準備を一緒にやるっていうことと、最後みんなでその、燃やすのを見るっていう、盛大な2つのセレモニーをすっ飛ばしてて、真ん中だけなんですよ。
うん、
で、真ん中だけでも、だいぶ面白かったですよね。見切れないんですよ。見切れないんですよ、多すぎて、見るもんが。
うん。
うん
ここではこう自己表現っていうのがこう目的だっていうふうに書いてあって。
そうですね。だから全員だから何かを消費しに行くんじゃなくてギフトしに行くんだっていう。で、自分がその、ロングタウンっていうキャンプに所属することができたんで、そこの中で、なんていうかな。タスクをみんなで分け合っていくみたいな、ね
うんうん。
で、で、お金をシェアしてみたいなことで、うんうんうんそこのキャンプで、その、キャンプのボスが、DIY でシャワーブースを、溶接したやつで作ってくれる。で、それを、で、一人当たり、期間中540秒だけ水が浴びれるっていう。で、それを、また、そのチームの誰かが、その、プログラムを書いて、ボタンを押すと、そのチップを作って、チップをピッてやると、ウェルカムって出て、シャワーオンって出て、ボタンを押すと、その、シャワーが起動して、何秒出るみたいな。まあ、壊れたりするんだけど、いろいろ。まあ、そういうような、だから、その、多分そう、一回90秒出すと、15秒でまず体を洗って、その後シャンプーし止めて、それでまたシャンプーとか流してとか、そうやってなんか、ミニマムな、火星に行くみたいな話だね。
なるほど。
うん。で、ご飯もみんなでなんか、その、担当みたいな。当番みたいで、うんうん、みんなの分を作るみたいな。みんな持ってて、で、そこで、折り紙を、三つの首の折り紙っていうのを、作るっていう、ワークショップをやるっていう で、こういうアートカーを作ろうって話があったんだけど、いろいろ車のちょっとしたなんかトラブルで寄付できなかったんだけど、この折り紙ワークショップっていうのを砂漠でなぜかやるっていう、そういうのを僕はギフティングとして参加してたっていう。小さい参加、小さなギフティングですね、僕はね。とは皆さんにお世話になるばっかりで。
なんかその話を聞いて、やっぱそのある種のユートピアみたいなものをそこで作るんだなっていうのを感じたんですよね。うん、で、そこには例えば10の原則があって、うん、じゃあ互いにリスペクトするとか、うん、商売っていう概念がなくてお金のやり取りはしないとか、うん、なんかこう一つの資本主義経済を乗り越えるような何かの共同体を作ろうとするみたいな試みのような、で、あ、それ面白いなって思うのと、一方で、うん、なんかそのチケット代が非常に高いとか、うんうん、そこに参加してる人はやっぱセレブが多いとか、うんうん、白人がものすごい多いとか、うんうん、あとやっぱほんと9日間の非常に限定された、うん、いわばお祭りですよね、
うん。
っていう、かなり限定的な、本当になんだろう、1年に1回の楽しい何かみたいなものとして、うんうん、それ自体が消費されるみたいな側面もあるのかなとか思ったりして、うんうん、なんかいろんな考えるきっかけがあるフェスっていうかイベントだなと思って聞いてたんですよね。
そうそうそう。だから、あの、いろんな、今度だから、なんていうかな。やっぱお金が、チケット代がね、正面から行くと800ドルもするんですよ。で、キャンプに入ったりすると、キャンプの方で、キャンプがもう10年とかやってると、キャンプディスカウントがあって、450ドルとか。で、あとバスが片道で100ドル。それに乗って街から。で、日本から行こうとやっぱりお金結構ね、かかるのよね。
確かに。
でも、本当に日本から若い子でね、あの、テント1個持って、何のキャンプにも属さないで、あの、で、しかも初めての海外旅行っていう気合の入った子とか会えたりして、あの、いや、なんか懐かしいな、すごい僕感動したんだけど、なんか昔の感じで、今のいたんだこういう子たちがって、よっしゃーみたいな、なんか思ったんだけど、あの、で、その、でも飛行機でも乗り付けられるんですよ。あの、うんうん、専用の飛行機があって、
プライベートジェットで行くセレブもいるとかね。
プライベートジェットっていうのもあるのかなわかんないけど、でも、とにかく飛行機一応飛んでて、だから、そういう生き方もできないわけじゃないし、パルスヒルトンが毎年来てるし、みたいなね。実際そういうのは あるんだけど、で、キャンプも、うちのテント、キャンプは比較的なんていうかな、ミドルという感じなんだけど、こう、めちゃめちゃ凝ってる。もう、あの、メキシコのマクサってチームがあるんだけど、そのアートカーすごいのやってて、そのチームのキャンプたりはもう、グランピングもいいとこで、そこは唯一水洗便所があるみたいな、手が洗えるみたいな、そんなことは他ないんだけど、その、そういう、ものすごい美しい、なんていうか、洗練されたものを、ものすごいお金をかけてやってる、
なるほどね、
とこあったり、だけど一方で、もう本当に、あの、なんかタイの田舎のカラオケ屋みたいな感じでやってるようなキャンプもあるし。だからすごい都市的ですよね。だからすごいそういう、あの、ものすごいお金かかってるそのクラブというかピラミッドの一体何億かかってんだみたいな。だからそこは、その、多分現世の方で、バーニンマンってブランディングで、バーニンマンでやりましたということで、まあ他で売れるというかな。そういう意味で、投資が、まあ、ある程度成立するような、そういうものは外の世界とはやはりないわけじゃなくて、で、それがどこまでそういう、あんまり、なんていうかな、ラグジュアリーにしたり、業者が、自分たち作るんじゃなくて、業者を呼んでお金があるから、業者にテントを建てさせてっていうようなスタイルがどうなんだっていうことはすごい議論を持ってるみたいですね。だから、それの、だからもうセレブの、バーニーマンもセレブのもんでなんとかだっていう話もある一方で、でも、昔からずバーナーとしてずっとやってるような人もいるし、うん、うん、だから、都市的ですよね。だから、その辺の、どこまでそれを、なんていうかな、これはダメだってやるか、ダメだってやんないかみたいのを、うんうん、やっぱり議論をずっと向こう側がしてるという話っぽいですね。悩んでる。
ヒッピー文化が抱えてる根源的な問題なんじゃないですか、それは。ヒッピー文化っていうのはもともと割合経済に恵まれた人たちが起こしたものだから、その流れでやれば当然こうやっぱり貧困層が参加しようもないというか、そこに一つの問いはありますよね。まあ、その、そのイベントがものすごく面白いっていうのは実験的で面白いっていうのはもちろんわかるけど、 もう少し、こう、アングルを引いてみると、やっぱり金持ちのもんだなっていう批判は、まあ、あっても仕方がないとも思うし、うん、まあでもまあ、批判っていうかね、まあ、それを、だからやめろとは思わないけど、まあでも確かに高いよねっていうのは考えたりしますよね。まあ、だから贈与みたいのが、成り立つ環境ってそうやって割とある種のチケット代の高さによってこう、ゲーテッドしないと成り立たないってことに結構一つの問いがあるよねみたいな。
うん。ただ違うのが、
うん、
なんか例えば、すごくいいホテルがまあいい値段で、
うん、
いいサービスが得られるっていう構造の、なんていうかな。トレード関係になってないんですよ。
中はそうなんですよ。中はそうなんです。ただその、
そう、だから、その、
外にゲートがあるというチケット代っていう、
うん。うん、だからチケット代で入るんだけど、その中、うん、あとを自分で居心地よくするためには自分が投資しなきゃいけない、ね。何も向こうからチケット代払ってるのにもらえるわけじゃなくて、トイレしかないから。
うん、
あと、氷を、氷だけはお金で買える。で水は事前に、予約しとかなきゃいけないんだけど、とか自分で持って帰らないんだけど、で、ゴミも全部持って帰るし、だから、なんだろうな。普通の商業であれば、資本主義でいれば、
うん、
それがしのお金を払った、それがしのサービスをもらうという契約関係になるんだけど、今の場合は、そう、入るための、まあ、交易費を払った後は、全部もらうだけだし、渡すだけだっていう。
うん、
そういう。そこがまたちょっとユニークだなという気がしますね。
確かにめちゃくちゃユニークだし、めちゃくちゃ中に入ってる話はいいなって思うんですよね。バーニングマンはどうやって世の中にその精神を開いていけるのかっていうのは参加してないけど、
うん、
興味ありますね。例えば僕らそのどこを真似できるのかしらみたいな、でもなんかすごい考えてみたいなっていうか、もちろん全てがギブで成り立ってるなんて聞いたらめちゃくちゃいいじゃんっていうか、体感してみたい気持ちすごくあるんだけど、
うん、
そういった環境っていうのを、まあでも世の中的にもうギブアンドテイクじゃなくてギブアンドギブみたいになっていくと、もちろん俺たち生きやすいはずだと思うんだけど、
うん、
バーニングマンの精神みたいなものをどういうふうに俺たちの普段の生活の中に、こう、転用というか、こういう局面ではできるとかっていう、うん、なんか学びがあったらいいなって思ったりしますけどね。
そうですね。うん、私もそれを聞いて多分一番に思ったんですよね。で、そこからやっぱフェスとかイベントとか祭り的なものって、うん、何なんだろうってことをやっぱ考えて、
うん、
例えばお祭りとかフェスってすごい楽しくって、で、その場では、まあ D も多分当初それをやろうと思ったような嫌いもあったと思うんですよ。日比谷公園で、なんか新しい交換経済やろうみたいな。で、アプリとか作ってとか。でもそれって、まあ D はもっとちっちゃい版ですよね。たった一日のほんの数時間のそういうユートピアであって、で、あ、なんか楽しかったねとか言って、インスタとかに書いて終わるみたいなものだと、なんかちょっと違うような感じもあるんですよね。それが、そのフェスの場から溢れ出して日常侵食していくにはどうすればいいのかっていうところまで考えないといけないし、まあそれはしかも主催する側の問題だけじゃなくて参加する側の問題でもあって。
確かにね。
なんか単なる非日常の経験で楽しかった、じゃあまた来年楽しみにしようとか、そういう、なんかこの場ではなんか面白いこと起きてんだよね、みたいな。で、日常の労働に戻っていくみたいな。で、めちゃくちゃギブアンドテイクの世界に戻ってって、金がっつり稼いで、じゃあまた、じゃあギブアンドギブの世界ちょっと楽しんでみようみたいな参加者の人もいるっちゃ、まあそれが別に全部悪いわけではないんですけど、だしバーニングマンがどこまでその、なんていうんですかね、この現在の社会、制度自体を批判的な態度なのかっていうのは私はよく知らないので、
うんうん、
どういう意図でそのフェスをやってるのかっていうのは、まだ測りかねて喋ってはいますけど、例えば我々がやるときに、なんか本当にそのたった数時間のたった一日のユートピアを作って、それ自体が消費されるみたいなことに、いかにしないかみたいなことって、かなり課題だなって、結構 D だったらどうするんだろうみたいなことを考えながら、いろいろバーニングマンの記事見てました。
いや、本当にね。だその、そうですね。どうぞどうぞ。うん。
他の、このアメリカ以外に、オーストラリアといろんなとこで、 日本でもないわけ、一度はだけだけど、そういう、あるんですよね、うん、バギーマンって。うん。で、オフィシャルなものとして、一応公認されたものとして。
へ
ぇ、せ、うん、一晩だけなんですね。確かね。一晩と二晩とか、そのぐらいだけど。
行ってみたいですね、でもね。
うん、11月に。
みんなで行きますか。
11月にありますよ。うん。一応、だからそこでは、同じように、同じ仕組みで、お金は、なんか入ったら、かからないっていう、考え方で、
うん、
それは、その世界各地、何箇所35カ国で、拡大をして、教育助成金などを提供してますとかですね。うん。
わあ、行ってみたい。なんか精神に触れてみたいですね。なんかそれの。
理解。使命、私たちの使命っていうのを読むと、バギーマンのページの、バギーマンのプロデュース使命は、バギーマンとして知られる毎年恒例のイベントをプロデュースし、その文化によって、生み出され、より永続的なコミュニティを導き、育成し、保護することです。私たちの意図は、各個人が、想像力、コミュニティへの参加、市民さん、生活のより大きな領域、そして社会を超えて存在するより大きな自然界につながる社会を形成する、生成することです。っていうことは一応書いてありますね。
いや、でも、俺今話聞いてて思ったバーニングマンみたいなものって、もしかすると、この先、なんていうの国家として生まれる可能性はゼロではないんじゃないかって気がしますよね。
おぉ。
なんか時々聞く洋上国家みたいな形で。
うん、洋上国家ね。
うん。例えばものすごくお金もビジネス的に成功した人がある種のこう、なんて言うんだろう、ユートピアとしての国家をどっかに、洋上とかに建設して、中はもうバーニングマン的な、ギブアンドギブとか、まあすごい、居心地のいいような世界を作って、そうそう。ただ一方で多分そういう人たちは外で多分ビジネスをして、でも洋上に会社があるんで非課税でとかそういう形で、利益を引き上げてきて、そこに住む人たちはとにかくめちゃくちゃ、こう、なんだろう、ある種のコミュニズムみたいなのができていて、みたいな。
うん。
まあなんならもうほぼ、選挙もないみたいな。
うん。
まあ、どういう形でその、維持されるかわかんないですけどね、その、制度とか、法とかがね、それはちょっと想像つかないですけど、なんかトークみたいのでやるのかもしれないですけどね、持ってる人が決める議決権があるとかわかんないけど、ただなんか、そういう感じで、出てっちゃう感じっていうのはもしかしたらあるかもしれないですよね。
うん、
まあ、まあ、ちょっとこれも SF 的になっちゃうけど、でもそれもかなり、やっぱり、ゲーテッド化させる、こう、発想なんですよね。もう、今の国民国家とかで、こう、うん、なんていうんだ、世界的にある種容認されちゃってる考え方の柱だとどうにもなんないんで、別概念の何かを海の真ん中に作りますみたいな考え方っていうか、
そうですね。しかもそれがディストピアっぽくなるのは、強者同士が贈与し合うっていう。
そういうことなんですよ。
共同体になった時に、それがディストピアになるって。つまり贈与っていうのは、弱者に対しての贈与である分配でなきゃいけないわけですね。負債を埋めるための贈与でなければいけないので、そうでなくて、強者同士がその非課税でみたいな世界観の中で。
世界中から略奪的なもので贈与みんなでし合うみたいな。ことかもしれない、
ね。もう一番悲しい方向になる SF も描けますね。
そうなんですよね。
まあ実際それ起きてるってところはあるかもしれないですしね。
うん、確かにそうかもしれない。
そういう強者コミュニティというね。
うん。
そうなんですよ。
ゲイテッドになっていくみたいな。
そうなんですよ、
ね。じゃあそうじゃなくするにはみたいな。
そうなんですよ。
ところがね。
だゲイテッドせずに俺たちは同じ考えをとか、そういうある種の理想を分かち合えるのかっていうのは、なんか人類的な課題だと思いますけどね。うん。すべてをギブアンドギブでやれるのかみたいな。それ、うん、それすらめちゃくちゃ、なんてその考え方をシェアできるのかっていう、めちゃくちゃ大きな問いが人間には転がっていて、すごい難しいですよね。だから、
うん、
立ち止まっちゃうというか、なんだろうな。多様性を認めるみたいなこととはもしかしたら
違う矢印になる可能性もあるぞみたいな。そうそうそう。どうしたらいいんでしょうね。これでも、本当に大きな問いすぎて、なんか、うん、は、なんていうんですかね、立ち尽くしますけど。
本当ですね。
もうやっぱ、もうやめやめみたいな気もなるっていうかね。
なんかその、サイトに書いてある言葉で、その、理論の前に経験、政治の前に道徳的関係、サービスの前に生存、仕事の前に役割、スポンサーシップの前に具現化されたサポート、で、それらにの目的を達成するために、バーニーマンは、その仕事に専念する人々の生活を維持する自立した企業として存在しなきゃなりません。この献身から私たちはお互いに追ってる義務が生まれますっていう、なんか、またいろいろこう、拾っていけるような言葉があって、
うん。なんか今話しながらパンって思ったのって、もしかしたらユートピアみたいなものっていうのは、うん、そもそも永続しようみたいな発想自体に間違いがあって、
うん、
瞬間的にしか立ち上がらないものなんじゃないかみたいな、気がしてきましたね。永井さんが消費消費ってたけど、俺たちはそういう関係さらも消費せざるを得なくて、ただ消費が悪いわけなんじゃなくて、なんていうか、それを例えば消費しないで永続させようみたいな気持ちになった時に、ものすごいデストピア感が立ち上がるっていうか、そのある種の
関係。永続とね、そうそう、うん、所有とね。
そうなんです
よ。永続とね。
その関係を永遠にやろうと思うと、うん、そういう、なんていう、がんじがらめの何かを作らなきゃいけなくなるみたいな。
うん。
だ本当はギブアンドギブみたいな永続させるのはまず無理で、それはあなたの、うん、あなたと私みたいな関係の中で、たった一回こっきり立ち上がったものが、連続すると、なんかその、すごく心地いいんだけど、一回、一回としてしか本来は立ち上がらないんじゃないか。男の関係の中でみたいな。
うん。
そんな気がしてきましたね。
それ私の修士論文なんですよ。
あ、そうなんだ。
共同体論なんですよね、私は。それを続けようとした時に制度化して、こう組織になって、だんだん惰性体になっていくみたいなのを、まあ、哲学者のサルトルが言っていて。
やばい、長いイズムに追いついてきたぞ、俺が。うん、46年かかって。いや、でも、よし。
そんなことない。でもね、同時に。
なるほど。
じゃあ、どんな瞬間的だから、じゃあ瞬間的でいいやって開き直っていいのか。
じゃあそうなんですよね。うん、
瞬間性を、つまり大事にして、うん、何度も何度もそれを作るとか、うん、ものすごくたくさんやるとか、うん、同時多発的に瞬間をものすごいたくさんやるみたいな共同体、ユートピアの実現っていう方向に行くのか、うん、それともその開き直りをやめて、いや、それでも何かこう持続させる何かを考えるのか、うん、そこは全然立ち尽くしてますね。
ああ。なんかその、ま、祭りみたいなのを考えたときに、その同じ出汁みたいなものとかをね、毎年出していく。つまり伝統を継承していくっていうような、考え方のものと、毎年、祭り自体は毎年一回あるという継続性はそっちを。構造的継続性は作るんだけど、バーニーマンもそうだけど、作る、その、テンプルも毎年新しいデザインだし、その燃やす人も新しいデザインだし、街も、都市計画同じなんだけど、そこに、どこで住所も毎年違うらしいんですよ。うん、同じキャンプ。だし、同じキャンプ行っても、同じ出し物に出せないというか、ちょっと変えるというか、その、だから、その、こう、もうこれ文化で伝統になってると思う、アメリカのね、一つの。だから、継続っていうことと、変えてくっていうことを、やっぱりサンドイッチにしてくって、ハンバーガーじゃないんだけど、なんかそういうのが多分さっきのサルトルバーガーじゃないけど、なんかその、サルトルにドゥルズの二つけるみたいな、ね、そういう、なんか、その辺がなんか鍵なのかななんて、その、全部を伝承して保護して継承するっていうのの、また、それはすごく人工的なことであって、うん、うん。変化していくってことと、作っていくことと、なんか伊勢神宮みたいなのも、その、ね、その、遺産よくなくして、また新しく建てるっていう、一つの、洗浄行為というかな。でもあれは同じものを建てるんだけど、
俺なんかでも今ふと話聞きながら思ったのっていうのは、そういう瞬間で消費するみたいなことじゃなくて、瞬間をそういう繰り返していくと、まあ習慣化しますよね。
うん。
習慣化するとこれ身体化してくるんで、なんかこう、いろんなものに影響を呼んでくるんですよね。言語とかに。言葉遣いとか、うんうん。そうするとなんかね、土着化していくっていうかね。その瞬間自体が、ギブアンドギブを瞬間だって考えると、うん、そのやりとりをなんかこう、まあ、一回だったら消えてしまうものだけど、それがの回数が増えてくると、習慣化し、身体化し、土着化し、まあ、もっといくと、なんですか、その、祭りとかにもつながりますけど、まあ、祭りってまあ土着化のなんかシンボリックな何かだと思うんですけど、そういうつなが、うん、そういう風に文化とかって成り立ってるような気もしますね。
うん。その話聞くと、インドネシアのバリを思い出しますよね。
うん、うん。
やっぱり、もう、生活に祭りとそういうのが、そのギブが、もう、ずーっとそれがあるわけですよね。うん。すべて。もう、その、おさ、あの、その、なんていうかな。朝の、こう、お供え物を毎日作って、
うん、
それをすぐ作り続ける、うん。そしてまた演奏し、クラフトをし、絵を描き、
うん、
飾り付けをしっていうことを延々と、その一種消費なんだけどね。だけど、消費じゃないんだよね、それはね。
なるほど。
だから、それをずっと、さ今、ごちさんが言ったみたいな、それがもう日常の中に入ってて、毎朝っていうスパンのものと、
うん、
もう毎月ってスパンのものと、年一回ってスパンのものとか、いろんなものが、葬式とか結婚式も含めて、
うん、
めちゃめちゃもうずっとそれがもう、果てしなく細かくたくさんあるっていうことによって社会が成立してるっていうのを思い出しました。
うん、なるほどね。なんかそうするとなんかもう、ほぼ信仰に近づいてきますね。なるほどね。面白いな、うん、考えちゃいますね。
そうですね。
いや、でもそう。でも面白い。その長井さんの卒論の話、読んでみたいな、卒論。
うん、読みたい。
あ、修論です、
修論。修論、読みたい。それ、上がってるのどっかに。
上がってない。もう、今考えるとほんとひどい。絶望してたんで、共同体に、私は。かなり絶望的な修士論文ですけど。まあでもずっと謎ですね。他者と共にあるというのはどういうことかとか、うん、人々と集うというのはなぜこんなにも困難なのかっていうことがやっぱ自分にとってすごい切実だったので、
うん、
まあ、だから哲学対話の方向にも行ったんですけど。うん、
いや、それ思います。共同体難しいですよね。
難しい
っすね。バンドでも難しいんだもん。だって4人でやっても喧嘩するんだからさ。どうやってやるんだよ、1億人とかでとか思うわけですよね。
ねえ、本当に。でもなんかその、あれ、どう忘れちゃった。バーニングマンの原則、銃の原則を聞いたときに、うん、なんか、あ、面白いなと思うのと同時に、
うん、
なんかこれを所有のものとして聞くんじゃなくて、
うん、
それを作るっていう側で参加したいって思ったんですよね。うんうんうん、
なるほどね。
みんなでそれをね、うん、その原則を作っていくみたいな過程にもし参加できたら、それはすごい面白いユートピア で、
うん、
で、それが毎年更新される。まあめっちゃ大変ですけど、
う
ん、なんか、いや、そこに参与できるってことはなんか重要な気がして。
じゃあやっぱり D でフェスやるしかないんじゃないですか、やっぱり。
結局
戻ってきた。
戻ってくるけど、
やフェスというか。結局フェスやろうみたいな。
フェスっていうか、まあ、フェスって呼ぶとなんか軽い。あの、カルイチャーって書いてカルチャーみたいに思われそうだけど、なんか、そうじゃなくて、なんか、あの、新しい祭りというか、新しい何か、コミュニティデザインとしての D みたいなのって、もう一度立ち返って考えていくのいいかもしれないですよね。ギブアンドギブをどうやってやるかみたいな。
うん、そう、ワギモ中央の一番センターハウスみたいなところは、結構、レクチャーが多いんですよ。ディスカッションとか、
うん、そうなんだ。
そういうのをやってるんですよね。あの、うん。
どこで
そういうプログラムはいっぱいありますね、うん。入ってますね。単に踊ってるだけじゃないっていうか。
うん。
うん。うん、
そうか。
場所どこでやるのがいいんですかね。
ね。でもなんか一方で、その私はこれ毎回 D の会議とかでも言いますけど、その東京中心主義みたいなものに対しての、
うんうんうんうん、
疑義みたいなのがやっぱあって、うん、やっぱ東京という中央で、 大規模に人を集めて、で、一日で終わるみたいなことの、ある種の虚しさみたいなのもやっぱずっと感じていて、だから日比谷公園でドーン、何でした ?3000 人、うん、だから、一日やる、二日やる、みたいなことがどうも白々しく思えちゃうんですよね。それやっぱ、一緒に皆さんと福島行って、何日か過ごして、まあ、ドキュメンタリー作ったりとか、うん、対話の場開いたりとか、まあ、今度ね、ちょっと別のとこ行こうかとか話したりもしてて、うん、そういうなんか出向いていくみたいなこと、しかもそれをちまちまと続けるみたいなことの祭り性みたいなことも私は、そっちの方が結構興味あるなとか。
漂ってみるのも面白いかもしれないな。
漂うね。なるほど。
だからもう一遍になるわけですよ。我々は自習のように、踊り念仏的にやると、それを。
踊り念仏。
うん。
同じ場所では二度とやらない。
もうだからそう、そう、もう、引き連れていくわけですよね。この、なんて言うんだろう。一辺はね、その救われない者たちを引き連れて、遊戯をしていくわけで。うん、
そう。あ、面白いですね、はい、それ。
まあ、D は、世間の鼻つまみ者になるかもしれませんけども、漂っていくと、日本中を。
踊り念仏モデルか。
うん。でも、すごい、それは、すごくいいと思ってます。僕はだから踊り念仏をやってる感覚です。全国ツアーみたいな。
うん。
すごい。
そうなんです。本当、いつか無料にできたらいいんですけどね。ライブね。
うん。
経済的になんとかなるなら、ね、誰に、全員に見せたいですよ。僕の音楽聴きたいっていう人には。コンサート。そうそう。そういう気持ちはあるんで、なんか、似たようなこと。でも本当それ、みんなでやるなら、僕は自分の持ってるものとして音楽はもちろんタラで提供したいし、うん、歌ぐらい別にいくらもらわなくても歌えますよって思うしね、そういう場所を作るなら。それがギブでいいなんて最高じゃんみたいな。俺は好きで音楽やってるからみたいな。なんかでもそういうのとか、想像するの諦めたくないですね。
うん、そうですね、う
ん。それだけは、なんかきっとで、なんかできるんじゃないかみたいな、こういう話するの、ちょっと元気になるっていうか、
うん。
うん。テンションが早口になるぐらいいいことだなって思いますね。うん。なんで、引き続き考えましょうよ、本当。このポッドキャストも使ってもいいし、
ね、うん、
う
ん。
新しい、こう、フェスというか、お祭り、バーニングマンみたいなことを、日本で T 的にどうやってやれるかっていうのは、なんか、話し合う過程も含めてなんかシェアしてってもいいのかなみたいな気がしましたね、
うん、
今日話して、
はい、そんな感じでまた
面白い回でしたね、
今日もね、うん、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、ということで、またいつものように D は、うん、より多く皆様との場を設けたくですね、資金を募っておりますので、ご協力いただける方はホームページにて、ドネーションページから、ご協力をいただければ嬉しいです。
はい、
はい、ということで、このあたりで今日は終わりにしましょう。
ありがとうございました。
ということで今日はありがとうございました。
どうも。